お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
今月15日は日本で着物の普及と発展を願う着物の日です。日本の民族衣装である着物ですが、日本以外でも着物を楽しむ人が増えています。今夜は2013年に設立され、2018年には在シドニー日本国総領事表彰を受けたインターナショナル着物クラブシドニーのゲスナー・タイさんにお話を聞きます。まずはクラブの活動について聞きました。
毎月のイベントは着物を着て皆さん一緒に楽しみましょうという趣旨をもとに、さまざまな行事を行ってきたんですけれども、皆さんご存知の通りコロナによってちょっといろんなイベントがキャンセルになったりはしているんですけれども、メンバーというのは本当に国際色豊かで、
はい、
そして、まあ、国籍だけではなく男女年齢問わず本当に皆さんが仲良く、とにかく一緒に着物を通して楽しくいろんなことを一緒にしましょうという趣旨をもとに活動を行っています。
私もクラブのイベントに参加させていただいたことがありますけれども、本当に皆さん、はい、着付けが上手で、結構 YouTube だけで勉強したっていう方もいらっしゃいますよね。
そうなんですよね。私からすると本当に皆さん素晴らしいなと思うんですけれども、日本人であっても着付けができない方がいらっしゃる中、
うん、
本当に着物好きの外国人、日本人でない方が YouTube を見たり、あとは着物クラブの集まりの時にここはこうしたらいいとかああしたらいいっていうことを一応私の方がお伝えできるので、それでお話をしてお互いにこう直し合ったりとか、そういうことをしながら皆さんだんだんだんだん着付けが上手になって、そして着付けだけではなく着物の姿勢ですね、所作とか、そういうものが着物が綺麗に着れることによってすごく楽しく、はい、自信を持って着れるようになってきてくれてるなと思っています。
シドニーで着物というとちょっと何でしょう、シドニーって言うとビーチっていうイメージがあるので、うん、着物っていうとえってこうちょっと一瞬思ってしまったりもしますが、シドニーでこの IKCS インターナショナル着物クラブシドニーをその始めることになったきっかけがあったりしたんでしょうか。
そうですね、本当にまさにおっしゃる通り、オーストラリアと着物っていうのを結びつけるのは本当になんかちょっとかけ離れたもののようなイメージがあるんですけれども、うん、私たち IKCS 着物クラブは2013年に発足して8年もの時間が経ちました。本当に私自身も8年もやっているのかってびっくりするぐらいなんですけれども、皆さんのおかげで8年も続けることができています。それで、一番最初のきっかけっていうのが、私がオーストラリア人のタルーラさんっていうメンバーの方がいらっしゃるんですけれども、
はい、
彼女はアーティストで着物がとっても好きな方でいらっしゃって、彼女が私のことを見つけて連絡を取ってくださって、そして彼女との巡り合いから、オーストラリアにもこんな方がいらっしゃるんだっていう、すごく嬉しくなって、じゃあ好きな方は皆さんで集まって何か楽しいことをしませんかという気持ちから、着物クラブというのを立ち上げて、徐々に小さいイベントから大きいイベントにだんだんしていったり、またみんながどんどん着物好きな方が集まってくださって、先ほどお伝えしたように本当に国籍、男女、年齢問わず皆さん本当にとっても仲良く楽しく一緒に着物を着ていろんなことをさせていただいています。
1年間振り返ってみて何か変わってきたなと思うことはありますか。
そうですね、8年間本当に私が始めた時にはここまで8年間とかいう考えも全くなく、とにかく皆さんと一緒にっていう小さいところから、すごく小さいところから始めたんですけれども、でも今は着物クラブという名前で何かイベントがあるときにお誘いいただいたり、私が着物の関係の仕事をしてますので、その関係によって着物クラブのメンバーの方を一緒にご招待して何かイベント、例えばアートギャラリーニューサウスウェールズのイベントだったりとか、そういうときにも、イベントに花を添えるというような感覚でお誘いいただいたりして、最初の時よりもずっと皆さんがこう認識していただけるグループにもなったと思いますし、最初からメンバーでいらっしゃる先ほどお話ししたタルーラさんみたいな方がずっと私たちと一緒にいてくださって、そして日本人の私では考えつかないようなアイデアをこう着物でこんなことしたらいいんじゃないとか、 こういうことはどうっていうアイデアを私たちに与えてくれているので、その辺では、はい、8年というのはあっという間だったんですけれども、着物クラブ IKCS という意味ではなんか徐々にいい方向に向かっているなというふうに私自身は思っています。これも皆さんのメンバーの方々のおかげだなと、はい、心から感謝します。私が自身が着物を着たり、着物クラブのメンバーがみんなで着物を着ていると、オーストラリアの方っていうのは本当に優しい言葉で綺麗だねとか、うん、ありがとうとか、全然関係ない日本語だったりもするんですけれども、日本語を以前学習されてた方だと思うんですけれども、ちょっと日本語で何かお話ししてみようっていうふうに思われたのか、私たちを見て何かこう一言お話になられたり、そうでない方でもこう私たちの方を見てニコッと何か言いたげなような感じで見ていただいたり、
うん、
本当にまあね、歴史的に見るといろんなことをオーストラリアと日本あったんですけれども、本当にそういうことを感じさせないぐらい、うん、やっぱりこの文化を大事にするっていう面で、オーストラリアの方もとっても私たち着物を着ている人に対していい印象を持ってきていただけるんじゃないかなと思うのと同時に、私もやっぱり着物を着てシドニーにいると日本人っていう大きな看板を抱えて歩いているようなものなので、うん、あ、着物を着ている日本人って素敵ねって思っていただけるような、そういう感覚をいつも心がけて皆さんと一緒に集まって楽しく過ごさせていただいてます。やはり私は着物として小さい頃からずっと母が呉服業をしていたのと、あと私は着物の学校に2年間専門の学校に和裁から全て勉強して、その後もまた着物呉服の卸業者に就職するという、本当に着物に携わる仕事をずっとしてきたんですね、うん、でそこから着物クラブっていうのを立ち上げていたので、まあその仕事とは別に着物クラブっていうのがあるんですけれども、でもまあその相互の両方がうまく、なんていうのかな、二つともがいい風に刺激し合って、私も着物クラブの方から受ける何か質問だとかいろんなことで、もうちょっとこうしたらいいかなっていうのがあったり、反対に私が着物のお仕事をさせていただいていることで、着物クラブの方に何かこういいニュースをお伝えできることがあったりっていうことがあることで、で私もできる限り自分の持っている知識とか、
うん、
着付けの仕方だとか、そういうものを皆さんにできる限り、着物クラブの方には無料でできる限り教えてあげたいなっていう気持ちで毎回イベントなんかをやっています。
オーストラリアのその着物といいますか、例えば先ほどのタルーラさんがその自分が思っていなかったような提案をしてくださったりという話がありましたが、オーストラリアで着物に関わる活動をしていく中で、何か新しい発見だったり、新しい着方であったり、オーストラリアならではといいますか、新しい発見というのは何かありましたでしょうか。
やっぱり日本っていうと着物っていうのはちょっと、まあ今はちょっと違うかもしれないんですけれども、すごく伝統的な衣装というような感覚が残っていると思うんですが、
はい、
やっぱりシドニーで着ることによって何もかもがちょっと違うんですよね。少し背景が違うとか、うん、例えば先ほどお話しされたビーチのイメージがオーストラリアって強いと思うんですけれども、
はい、
ビーチでまた撮る写真っていうのは、着物の写真っていうのはまたとっても素敵なんですね。そういうことってなかなか日本にいると、まあ、日本で着物を今着られる方っていうのは結構何か結婚式だとか何か行事があるときに着られるっていう方がかなり多いと思うんですけれども、オーストラリアで着るっていうとなんかちょっとファッションの一部のような感じで、
うん、
まあ、特別なドレスを着るような感じで着物を着るとか、あとまた先ほどのタルーラさんのお話をさせていただくんですけれども、
はい、
今月は11月ということで、タルーラさんがちょっともう3年4年ぐらい前なんですけれども、着物ノーベンバーという着物とノーベンバーを掛け合わせて、はい、彼女は大学生だったんですけれども、毎日欠かさず11月大学にお着物を着ていかれたんですね。でこれは本当に私たち日本人でも毎日、そして外国人である彼女が毎日着物を着てっていうことは、うん、もう本当に素晴らしいことで、私たちが着物がタンスの中にしまってあるものを、タルーラさんが着物はタンスにしまっておくものではなくて、 やっぱり着て初めて人の目に当たって、うん、風に当たって、そこから私自身も特に思うんですけれども、いろんな方とのご縁をもらったり、本当にそこから着物が開けていくっていうことがあるので、うん、私は本当にオーストラリアの人が見ていただける着物っていうのは本当にアートであったりファッションであったり、そういう感覚で見ていただけると思っているので、まだまだこれから着物というのも海外でもっと着物が好きになる方もいらっしゃるんじゃないかなというふうに感じています、うん、
パンデミックで延期となることが多かった着物クラブの活動ですが、来月12月17日にシドニータウンホールで行われるジャパナルーフェスティブシーズンコンサートでは、オーストラリアの先住民アートと着物を融合したステージで着物クラブのメンバーと一緒に参加するそうです。
本当にこれもさっきお話ししたように、若い方とか着物ってちょっと面倒だわって思っている方とは全く違う方、そういうふうに思っている方にこそ全然違う感じで見ていただける、ファッションという感じで見ていただけるように、なんか新しい着物の提案としてこういうことを見ていただいたり、着物っていう感覚をガラッと変えていただけたらなというふうに思って、こういう機会を作りました。
これから本格的な夏を迎え、人と会うことやイベントが多くなるオーストラリアですが、着物をこの機会に着てみたいと思う方へのアドバイスをゲスナー大さんに聞きました。
そうですね、やっぱりあんまりこうかしこまらずに、浴衣とか、うん、今で言うと男性であったらサムエみたいなのとか、結構今だといろんなところから手に入りやすい、本当にちっちゃい女の子とか男の子であれば本当に浴衣じゃなくても寒いみたいな感じで、ちょっとパジャマみたいな感じなんですけど、うん、簡単に着れるお着物もありますし、浴衣であれば本当に YouTube とかいろんなところで着付けの仕方と簡単な着付けの仕方なんかも載ってますし、意外と着物も手に入りやすいっていうところがあるので、まずはどんなお着物というよりも浴衣とか、とにかく自分の持っているものでイベントなんかに出かけられる、そういうことをされると、あ、こんなに着物っていいことなんだなとか、ぜひぜひ機会を見つけて一人でも多くの方にお袖を通す機会になっていただければなと思っています。
インターナショナル着物クラブシドニーのゲスナー大さんでした。インタビューにありました、来月シドニーで行われるジャパナルーフェスティブシーズンコンサートについては、公式ウェブサイトまたは SBS ジャパニーズのウェブサイトからどうぞ。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。